今日こちらのパネルの、モデレーターのようなことをさせていただきます、チーフセキュリティアドバイザーの、高橋でございます。よろしくお願いいたします。それからパネラーでこちらが、もう自己紹介してください。
マイクロソフト
間違うかもしれないし。
プレミアフィールドエンジニアの小町と申します。よろしくお願いいたします。
マイクロソフトのセキュリティプログラムマネージャーの村木です。よろしくお願いします。
マイクロソフトのセキュリティアーキテクトでやらせていただきます、倉本と申します。よろしくお願いします。
結構この4人で喋るというのは初めての。
そうですね、何気に何気に初めてです、はい、よく考えたら。
テーマがですね、アクティブディレクトリを核にセキュリティ基盤を再構するということなんですけれども、いろんな事件が去年起きまして、その結果としてネットワーク分離というような話も、いろいろ言われてるんですけれども、今の IT の状況を見てると、どうもネットワークってセキュリティ協会じゃないよねっていうことを考えてまして、むしろアクティブディレクトリのような ID とかですね、コントロールする基盤を中心にセキュリティを考えた方が合理的なのかなということで、こういう内容を企画させていただきました。届くかな、本番は届かないよしと。で、ですね、一番前のページで後ろに送るをしてたみたいです、はい。こちらがですね、セキュリティの脅威の状況をとても簡単にグラフ化したものなんですけれども、青い線がですね、青い線っていっぱいありますけれども、青い、こういう線ですね、なんか慣れてないのがバレバレですね、こういう線、この線ですね、こちらの線がインターネットの普及率、日本の普及率で、赤い線が米国のヤフーさんの売上の推移で、緑の線が米国のアマゾンさんの売上の推移になります。で、インターネットにお金が流れ始めたのがですね、このグラフで見てみると大体2004年ぐらいで、それまでは愉快犯ですね、ちょうどブラスター、いろいろ皆さんにご迷惑かけたと思うんですけれども、ブラスターが2003年で、その後の2004年にサッサーというものがあったんですけれども、それ以降大規模感染がなくなってるんですね。で、そのいうウイルスなんかを作ってた人たちがどこに行ったかというと、インターネットの中を流れてるお金を取りに行ってるんじゃないかというふうに見えます。それから、よりインターネットが普及していくことで、情報がネットワークに蓄積されるようになったことで、標的型攻撃と言われたりしますけれども、情報そのものを狙うような攻撃、こちらが、増えてきているというのが実情だと思います。で、こちらが最近のステータスなんですけれども、サイバーセキュリティは、経営問題であると、またいかにもアメリカが言いそうな言葉でですけれども、ちょっとここを後ほど少しフォローしていきたいと思いますけれども、こちらの 90% っていう数字出てますけれども、これがトレンドマイクロの尾川さんが、言った数字なんですけど、企業の 90% は未知の脅威がすでに侵入済みであると。で、いかにもですね、こうセキュリティベンダーの脅かしの数字のような気がするんですけれども、私これでも実は見積もり低いのかなという感想を持ってます。その根拠を2つぐらいご紹介します。で、その根拠の1つが200日以上って出てますけれども、これが侵入をしてから発見されるまでの日数、正確に言うと侵入されてからどこまで遡れたかということなんですけれども、これがだいたい240日ぐらい、こういう中央値が出てます。つまり240日の間侵入されているということに気がつかなかったと。またなんで何を遡るかといえばログを遡るので、これ以上遡れるログってあんま取れないよねという話もあってですね、実際には数年以上いたんじゃないかというような事例もあるようです。それから 4.2 億円って書いてますけれども、こちらが事件が1回起きたときに発生する損害額と言われてます。こちらマッキンゼーから持ってきた数字なんですけれども、ちょっとびっくりしたんですけれども、JNSA で去年まとめた数字も全く同じ 4.2 億円で、数字の一致は偶然ですけれども、だいたい4億とかぐらいはかかると見込んだ方が良さそうです。で、79% というのは、新しい技術を採用するにあたって何が障害になっているかと。そこでセキュリティが障害になっているということを、挙げた人たちで、こちらは APAC CIO 会議というところのデータを引用してきています。 でサイバーセキュリティは、経営問題であるっていうのは本当なのかっていうのをですね、あのボットネットのテイクダウンなんかをしているボスコビッチと話をしたことがあるんですが、一昨年ですかね、あの米国のターゲットという、まあスーパーマーケットのポスシステムが侵害を受けて大量のクレジットカード情報が盗まれたんですけれども、その結果として CIO が即時株主訴訟で、株主訴訟じゃないですね、訴訟まで行ってないですけど圧力で退任に追い込まれて、3ヶ月後でしたかね、 CEO が退任になって、最終的には役員全部入れ替えというような、そういうような劇的な事件が起きてたりします。でこの事件が起きてから今まで字面といえばいいんでしょうかね、キャッチフレーズにという面のあった、経営問題であるというのがどうも本気で考えられるようになってきたというような状況のようです。で先ほど 90% ってまだ見込みが低いんじゃないのって話をしまして、一つが200日、まあ、正確には242日なんですけれども、もう一つの数字がこちらマイクロソフトの、IT の中のウイルスの感染率で、感染数で、これがセキュリティインテリジェンスレポートという半年に1回出しているレポートの中で公表しているものなんですけれども、だいたい100カ国15万人で60万台、1人当たり4台使ってるんですね。でそういうような環境の中で半年のデータを見ると、いわゆるリアルタイムで検知したものが200万件、これはだいたい年間に直すと1台当たり7件のウイルス検知があります。で感染が51件、感染って何よって話なんですけれども、これは定期スキャンで見つけたもので、だいたい51件ですね。これが年に直すと6000台に1台ぐらいなんですかね、の割合になっているということで、まあ、この数字を考えるとマイクロソフトの中でも、まあ、侵入している時期というのはゼロではないと言えると思います。でなんだって話になると思うんですけど、一つのポイントがですね、この 98% という数字でございまして、こちらが、アンチウイルスをリアルタイムで、1週間以内のパターンファイルという定義だようなんですけれども、これを適用している PC の割合になります。で、まあ、これ 99.8 とかですね、98とかそのあたり行ったり来たりしてるんですけれども、これ相当高い数字で、まあ、今日の話題にテーマになっているアクティブディレクトリーを使うことで初めて実現できている数字なんですけれども、これ面白いのがですね、まあ面白いというとあれですけれども、多分これだけの数字を出している会社さんとか組織というのはほとんどないと思うんですね。で想定されるベストで例えば 90% とすると、右側の200万という数字ですけれども、多分これが150万とか、いやもしかしたら半分ぐらいに下がるんじゃないかと思います。それから51件というのも多分30とかですね、20に下がるんですね。でこれをセキュリティのパラドックスなんて勝手に私言ってるんですけれども、対策ができてると攻撃が見えるんだけれども、対策ができてないと攻撃が見えない。なので時々お客さんのところに行ってですね、うちはウイルスなんか全然来ないからって言われるとですね、密かに頭を抱えて頑張りましょうねって言って帰ってくるんですけれども、はい。で今そうですね、ウイルスといいますか、攻撃がどんなふうに変わってきたのかっていう、まあ、簡単な図なんですけれども、いわゆる一般的に言われてるセキュリティってこういうイメージで、イントラネットの中にウイルスとかワームを入れないと、機密情報は外に持ち出さないというのが基本なんですけれども、まあ、今の攻撃、こっちを向けないとダメですね、メールだったりですね、ウェブだったり、場合によっては USB なんかを使ってですね、1台の PC に入り込んで、まあ、ラットって呼ばれたりしますけれども、リモートアクセスツールを使って外側から自由に PC を動かすと、そうするともう内部犯行の状態になってしまうので、そこでより高い権限を求めていって最終的に情報を抜き出す、まあ、アクティブディレクトリーもお約束で狙うと、まあ、倉本さんが悪いやつなら絶対アクティブディレクトリー行きますよね。
今日のセッションはそういうセッションなんで、はい
はい。でまあ、一つのポイントとしてはネットワーク分離では対応しきれないのが今のセキュリティの現状だろうというふうに考えています。まあ、実際目で見えるとこのぐらいにぎやかなのかなというふうに 思うんですけれども、これですね2年前ぐらいに作ったんですけど腱鞘炎になりまして、これ作った時に、はい、で典型的な事例を見ていきます。大体被害に遭っているところはどこもお客様だったりするので具体的な名前は出せないんですけれども、大体典型的な例です。でやはり、ですね、こういう形でメールを受け取ってメールを開いたことでラットが落ちてきて、ファイルサーバーなどから機密情報が抜かれて、最終的にはドメインコントローラーからもアカウントを取られてましたという事例になります。でこれの必要とされる対策ということを見ていくと、まず最初の一番としてはなんで攻撃検知できなかったんだろうなというのが最初のポイントです。で2番目としては、なんでマルウェアが動いちゃったんだろうか、なんでマルウェアが他のサーバーにアクセスできたんだろうかっていうのが2番目のポイントです。で3番目のポイントは情報の保護、まあ、パスワード付きのファイルっていう考え方っていうのは適切だったんだろうか、万が一盗まれたとしても機密が担保されるような方法はなかったんだろうかというのが3番です。それから4番目がコントロールなんですけれども、例えば連絡があってから該当する PC をネットワークから遮断するのに3時間かかりましたと。で3時間が長いとは実は私あまり思ってないんです。ただポイントになるのは中央側から切断ができなかったと、現場に指示をしないと切断ができなかったというところが問題だと思ってます。それからアンチウイルスのパターンファイルですけれども、何度もバージョンアップするように通知があったというふうに言われてますけれども、強制する仕組みがなかったということですね。ということで考えると、先ほどマイクロソフトで 98% のっていう数字が出てましたけれども、多分そういうパーセンテージではなくってですね、もっと低い、相当低い数字だったんじゃないかと。で、これも中央側から強制的に適用するような仕組みが必要だったんじゃないのかなと思ってます。で最後に教育啓発ですけれども、まあ、これ一番大事じゃないから最後に書いたわけじゃなくてですね、メールを開いた人が悪いというふうな大体論点になるんですけれども、メール開かせることは簡単というと言い過ぎだけど難しくなくてですね、標的型攻撃ワークショップっていうのは私の方で大体月1ぐらいでやってるんですけれども、そこでも題材にしてるんですが、例えばサポート部門にですねクレームの連絡を入れて、これがその証拠の写真ですとか証拠の文書ですとかって言われたら開けざるを得ませんし、人事部長宛てに対してですねセクシャルハラスメントの訴えですとかっていうことでですね、なんか訴状のようなものがついた添付ファイルが来たら開かないわけにいかないですし、多分開く可能性を減らすというのは重要なアプローチなんですけれども、開かないことを前提にセキュリティを組み立てるというのは無謀かなというふうに思ってます。
前なんか政府の職員の方に対してテストっていうの昔あったじゃないですか、あれとかも結局最初確か 10% ぐらい開いてトレーニングしたら 3% になったけど、攻撃者側から見たら実は 3% で全然、ね、成果としては十分っていう話ですよね。
そうですね、全然足りるということと、攻撃側の失敗のペナルティがすごく低いんですよ。でその 3% で成功しなかったとしますよね、別にもう一回成功するまでやればいいだけの話なの でそういうペナルティの低さというのがなかなか真面目な IT 管理者側だと分かりにくいのが実情かなというふうに思います。で今日の本来のテーマにやっとくるんですけれども、 AD を核とした対策で、今こちらでダイアグラム化しているのがマイクロソフト IT が実際にやっている対策で、物理的ネットワーク、それから ID アクセス、それからホスト、アプリケーション、データというようなこの階層でセキュリティを組み立ててます。で全体の管理にアクティブディレクトリを、当たり前といえば当たり前ですけども使ってまして、でそのグループポリシーを使って、まあ、ホストのコントロールをして、先ほどのアンチウイルスの適用とかパッチの適用なんかも、GPO でやってます。でそれから PKI を展開してまして、この PKI を使って暗号の鍵管理とか復旧管理とか、それからネットワーク接続も、今日その IPSEC の話します。あだったら後のお楽しみということで、はい、ネットワークも結構面白いことやってます。それから物理的なスマートカードとの接続っていうのもやってまして、まあ、これ入退室とか、認証とかにも使ってるというやり方をしています。でということでですね、まずは あのアクティブディレクトリーの基本の基本が ID 管理になるわけですけれども、こちらの ID 基盤という視点での、アクティブディレクトリーについて小町さんの方から、ご案内いただきたいと思います。
はい、そういう流れになるんですね。分かってなかったんですいませんいつ自分の番なんだろうとちょっと思ったんですけどじゃあちょっとお話をさせていただきたいんですけれども、切り替えをすいません。
話をつないでいただいて
さっき高橋がですねお話したあのもし悪い人があの社内にいたらみたいなやつ、あのちょっと僕のですねルーム A であの5時6時のスロットでお話させていただくんですけど、こういかにですねこうちょろっと入ってきたメールからこう AD まで攻撃者はたどり着くのか、でたどり着いた後 AD でどういうことされるのかみたいなやつはですね、あのちょっと知りたいなって今思ってる方いると思うんですけど、それはもう5時6時でルーム A に来てください。
詳しくは5時6時で、
はい、詳しくは5時6時でお願いします。はい、宣伝でした。
はい、準備もできたようなので、
はい、大丈夫でございました。つまりありがとうございましたそれでは、私の方でお話しさせていただきたいと思います。まあ、ID 管理としての AD というお題でちょっとお話しさせていただきますけれども、セキュリティという観点から ID 管理の重要性だとかAD の役目を再確認させていただきたいと思っております。で、まあ、ID 管理ってそもそもっていうところと、あとはそのアクセス制御の基本っていうところをやっぱり、まあ、振り返りないとっていうところでこちらのスライドを用意しております。で、アクセス制御って、まあ、そもそもどんなものだっけっていうところなんですけれども、4つのファクターからできておりまして、識別、認証、認可、説明責任、この4つのファクターでいわゆるアクセス制御って成り立っているというふうに言われております。で、それぞれ何かと申しますと、識別がまず自分が誰であるよっていうことを主張するところですね。まあ一番簡単なのだとユーザー ID なんかまさにそれですし、銀行のキャッシュカードなんかもある意味識別として、まあ自分が自分であるっていうところを主張している部分です。ただそれだけですと誰が誰になりすますのも簡単ですし、単に主張しているだけですので、なのでそれを証明してあげる必要があります。で、そこで出てくるのが認証です。自分だけが知っている情報、パスワードなんかまさにそうですし、もしくは自分だけが持っている情報、指紋とか交際とか、まさにその辺が、まあ、自分だけが持っている情報なんかですけども、そういうものを使って認証してあげる。で、自分が認証された結果、ただ認証されただけなので何ができるかっていうところが全く抜けてますので、そこで認可情報というものが出てまいります。で、この認可情報でそのユーザーが管理者なのか、ユーザー権限しかないのか、もっと言うんだったら特定のオブジェクトに対して書き込み権限があるのか、読み込み権限があるのか、そもそもアクセスできないのかっていうところも含めて制御するというのがこの認可です。で、最後が説明責任ですけれども、これ意外と抜けがちですけれども、実はとっても重要な部分です。識別、認証、認可、これらのファクターに対して全ていつ誰が何をどうしたというログを取ってあげて、エビデンスを残してあげるというのが説明責任です。で、ただ説明責任ってこれだけ言うと、ただログを取るだけっていうふうに思われがちなんですけれども、それだけではなくてですね、何が起きたのかっていうところを検知してあげるというファクターも実は持ったりします。なので、その検知する、もしくは ID を管理してあげるっていうところで説明責任というのが非常に重要になってきたりします。で、それを踏まえて ID 管理の課題っていうのをちょっと改めて考えてみました。まあ、私も昔あの社内システムの管理とかやってたので、まあ、こういうのあるんですけれども、まあ、ご経験ある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、社内システムってほっとくと業務アプリとか業務システム、タケノコのようにどんどん出てきます。管理できなくなります。で、よくあるのがその業務システム、もしくは業務アプリごとに ID とかパスワード必要になったりしませんかね。私前そういうのよくありまして、で、その結果どうなるかというと、ユーザーからすると多数のユーザー ID パスワード管理してね、管理者からすると、まあ、同じようにそれだけのユーザー ID とパスワードを管理しなきゃいけないであるとか、もしくは先ほど申し上げた説明責任ですね。システムごとに当然ログ出ます。そのログどうやって監視しますか、どうやって識別、あ、ごめんなさい、監視して監査して検知しますか。非常に大きな問題です。 でそれをもし、まあ、そういった ID 管理基盤がなかったらっていうところが次のスライドなんですけれども、まあ、実際何が起きるか想定してみました。いっぱいユーザーが、ID パスワードを持っています。そうすると何が起きるかというと、まあ、複数の ID パスワードを当然覚えきれません。まず起き得るのがパスワードの使い回しです。まあ、使い回しするだけだったら正直まだマシかなと個人的には思ってますけれども、私見たことありますけれども、多いのが付箋に ID パスワード書いてそのままパソコンに貼っとくとそんなもんないだろうというふうに考える方もいらっしゃるんですけども、実は結構あります。私見たことあるんでちょっと愕然としたんですけれども、これとんでもないセキュリティホールですよね。で、まあ、そういうことが起こり得ますし、
よくサーバールームに貼ってありますよね。
ありますあります。これ持って帰ってやろうかと思ったことありますけどそんなことすると大変なことなんでじっとしましたけどで逆に管理者観点からすると何が起こるかというと、システム単位でも当然ログ出ています。で説明責任を果たすためにそのシステム分のログが全部管理者のところに流れ込みます。そんな大量のログ見れますかね。もっと言うとリアルタイムで検知できますかね。なかなか厳しいと思います。でもっと言うとユーザーが使っている ID、 同じユーザー ID 使っていればいいですけれども、システムごとにユーザー ID 変えているとユーザー A、 ユーザー A' ユーザー A' 実はその1つ3つが1つのこのユーザーですっていう紐付け、誰がどこでどうやるんでしょう、まあ、考えれば考えるとちょっと厳しいですし、もしその状態で移動する人とか退職する人当然出てきます。各システムで誰にどう紐づいているかわからない ID をどうやって管理するんでしょう、まあ、多分できたとしてもそんな複雑なものヒューマンエラー必ず起きます。でヒューマンエラーでやっぱり怖いのは、もちろん削除しなければいけないものを削除しないとか、付与しちゃいけないものを付与しちゃうとか、やっぱりそういうヒューマンエラーも起きるんですよね。で ID 管理が甘くなるっていうと喜ぶのが誰っていうところで、最後の下にある攻撃者です。まあ、私がこれ攻撃者だったっていうところでちょっと考えてみたんですけれども、まずログ大量になると自分がアクセスしたログ残ってたとしても大量のログに紛れ込むので見つかりにくくなりますよね。これチャンスです。チャンスって言っちゃいけないんですけど。で次に ID 管理が甘いサーバー、例えば管理者が変わったばっかりでよく引き継ぎができてなさそうなものもあると思いますし、もしくはもうすぐ退役するシステムとか、まあ、大概管理者興味失っているのでそのままになっているとかって ID 管理甘くなってたりすることありますよね。でそういう ID 管理の甘いところを見つけて、そういうところに管理者権限を奪いに行くっていうのが、まあ、攻撃者の常套手段だったりします。またちょっとこれは極端な話かもしれませんけど、各システムが独立しててそれぞれでパスワード情報 ID 情報を必要とした場合、それって結局社内システムに全部流れますよね。社内の中に大量の ID 情報パスワード情報の入ったパケット流れていれば、攻撃者からするとどれか1個拾えればなんかできるんじゃないかってやっぱりチャンスとして考えます。そういったことを考えても、やっぱり攻撃者のチャンスを増やすという意味では、やっぱり ID 管理基盤がないっていうのが結構なリスクになるんですよね。
僕は以前1個の社内にですね、最高で270個ドメインがある環境っていうのを見たことがあるんですけど、これはやっぱりダメですね。
それどうやって誰が何人で管理してるか、むしろ興味あるんです
よ。ていうね
管理してみたいです、それ最高記録に挑戦みたいな感じですけどなので、まあそこでまあ出てきたのがある意味 AD なんですけれども、あ、なんか1個飛ばしたな、よいしょ、ごめんなさい、1個飛ばしました。まあアクティブディレクトリの ID 管理というところがまあ出てきております。でまあ ID に AD による ID 管理、皆様一番ある意味馴染みがある部分かなと思うんですけれども、まあ統合認証認可サービスとしてクライアントの認証であるとか ID パスワードログの集中管理で、その結果シングルサインオンということを実現して、いろんな社内システムだとか社内アプリを使えるようにしていたりしますけれども、まあ、それを使うとどういうふうなセキュリティが担保できるかっていうところがこちらのスライドです。でもちろん先ほど申し上げた通り、単一の ID パスワードによるログインっていうところがありますので、ユーザーさん一つの ID で済みます。さすがにそれでパソコンに貼ったりする人は減ると思いますけれども、まあ、ゼロかどうかわからないですけれども、まあ、ほとんどないと信じたいです。でその結果何が起きるかというと、各システムに対してつどつど認証する必要ないです。 AD で1回認証してあげれば AD 側で持っている認可情報がありますので、各システムに対してはその認可情報をそれぞれ使ってアプリケーションもしくはシステム使うことができますので、まあ、先ほど申し上げた通りたくさんネットワークに必要以外の情報流れることもないです。でもちろんログもアクティブディレクトリに全部集中管理されますので、管理側からするとログを見やすくなる、説明責任を果たしやすくなる、検知しやすくなるってメリットもありますし、退職者とか移動者に関してもアクティブディレクトリだけ変更すれば当然いいですので、そうするとヒューマンエラー減りますよね。で、まあ、特権の管理とかもしやすくなるといったところで、まあ、非常にセキュリティ的にも担保できるというところになりますし、まあ、一番大きな点の一つとしては単一の ID に対して全体のシステムの、まあ、いろんなシステムに情報が入っていますけれども、情報と ID を直接紐づけることができるようになるんですよね。そういった意味でも一つのシステムとして考えることができるという意味では非常に ID 管理って大事かなというところで、まあ、やっぱりセキュリティの一番基本的なアクセス制御っていうのを担保できるというところで ID 管理セキュリティの、まあ、AD というところは非常に重要だというところをお話しさせていただきました。
どうもありがとうございます。情報と ID を結びつけるって実はすごい大きな鍵になってくるところだと思うんですけれども、時々聞くのがですね、職責に応じてアクティブディレクトリの権限が付与されるので、ドメインアドミニストレーターを全部長が持っていて、部長以上がみんなと持っていて250人ぐらいいたとかっていう話聞くんですけど、そういうことってよくあるんですか？
さすがにそのレベルを見たことはないですけども、ただ増えちゃって気がつくと10人いるっていうのはやっぱりありと思います。見たことはあります。
ドメインアドミンズいっぱいとかもね、結構ありますよね。
ありますね。私お客さんで勝手に子供に立ったんですけどっていう方がいらっしゃってあれって思ったことありましたね。
気がついたらドメインが増えてたとか。
ドメイン増えてるんですけど、
それはなかなか怖いですよね。シングルサインオンって私実はですね、昔嫌いだったんですよ。ただ前の前職の時にセキュリティベンチャーの CIO をしてたんですけども、その時にサーベンスオクスレイアクトの監査があって、で ID の監査、ワークフローと ID の監査なんですけど、今言った通りでシステムごとに ID 管理してると何ともならなくって、でそうやって洗い出しをしてみると、そういえば自分が立てた Linux サーバーのルートパスワード忘れてるやつ結構あるなとかですね。
あります、あります、
はい、でやっぱりその集中して管理できないところに管理はないし、管理のないところにセキュリティはないねというのを、認識したというのがありました。
SOX の内部、はい、内部監査ってことですよね。
そうですね、JSOX と SOX ちょっと違ったっぽいんだけど、いわゆるアプリケーションコントロールが主体の監査の中で、はいはい、言ってみたらですね、ワークフロー、はい、経理に関わるワークフローを人とシステムを書いて、そこの中のシステムのアカウントの検査をするっていうので、だいたい 7,8 割でした。そうやってみるとアカウント管理集中管理しないと何ともならんねというのがよく分かったという、はい、そういう過去の、はい、経験がございます。で今ID の話をしてもらったんですけれども、IDがですね、一人といえばいいんですかね、物とか人を識別するのに対してこれを展開した PKI という形で展開していくことで、もう少しいろんなことができるんですけれども、この PKI 基盤に展開するというところで、ゆりか先生でいいんでしたっけ
すいません、
はい、ゆりか先生の方から、
はい、本当に恐縮なんですけれども、はい、私の方から説明させてね。 PKI 基盤、まあここ数年といって
なしですね、
これで喋りでいきたいと思います。これすごくよくまとまっているので使わせていただくんですけれども、PKI は本当に利用される方増えてきていると思います。で、まあ、暗号化、一番有名なところですと暗号化とかスマートカードとかそういったところで証明書を使って、でまあ、パスワードと ID よりは少しセキュリティを高めようという形で導入されている方多いと思うんですけれども、弊社ではですね、マイクロソフトの ID では IT ではいろいろなところに PKI 入れてます。で他ではあまり聞かない特徴的なところとしては、ネットワークセグメントを、まあ、ロジカルに分けるために IPSEC を使ってでやっているというところですね。IPSEC の証明書をドメイン参加すると各マシンに配って って、その証明書を使って IPSEC の認証をドメインのマシンとはしていく。まあ、これかつてですね、弊社ドメインは用意したものの、みんなドメインには参加せずにそのまま社内のネットワーク、まあ、物理的につなげて使ってるっていうことが多かったんですね。
よく聞くやつですね。
そうですね、はい、でドメイン参加しろよとかこうしろよって言っても、はいはい、いや俺の方が Windows 知ってるしみたいな人がまあ世の中には、はい、AD 知ってるしみたいな人が世の中というかごめんなさい、社内にはものすごくたくさんいていや俺 AD 作ってるしみたいな、はい、いるのでなかなかこういかなかったです。ということで MSIT はそのじゃあドメインのサーバーには IPSEC 証明書を配って IPSEC でつなげますと。なのでまあいいですよ、つなげてコーポレートのネットワークを使ってもいいけれど、社内のファイルサーバーとか重要なサーバーにアクセスしたいんであればその証明書を取って、まあ、アクセスしてくださいね、まあ、シンプルにそういうルールにしましょうということにしましたと。そういう形で証明書も使ってるんですね。なのでさまざまな形で証明書実は使ってます。でまあ PKI っていうと、まあ、特に AD の管理者からするとあもう難しくてやってらんないっていう方多いと思うんです。私 PKI 大好きなんで苦にならないんですけど、まあ一般的には苦になると。何
でしたっけ、PKI 女子って言ってましたっけ
社内では結構有名だったりしますよね
PKI 大好きという10年前からマイクロソフトで証明書と鍵ばかりやってるという感じなんですけど、まあまあ普通にアクティブディレクトリーとかを管理していくときって、まあ、PKI 証明書の管理までって、まあ、及びづらいですよね。別に管理しなきゃって思う方多いと思うんですけれども、実はアクティブディレクトリーとの親和性というか、まあ、運用のしやすさってとても高くて、例えばうちのマイクロソフト IT の中では全てアクティブディレクトリーのグループポリシーとか、まあ、アクティブディレクトリー、証明書サービスという、まあ、Windows であれば立てられるサービスがあるんですけれども、その証明書サービスを使うと自動で管理というのが全部できるようになっています。なので、まあ、こういう大規模に使っていてもアクティブディレクトリーでグループポリシーで制御、ユーザーさんは何もすることなくて証明書は取れるし、また更新もできるし、あとはですね、管理者側からするとリモートで証明書を執行、まあ、使えなくすれば全ての制御ができるので、例えば通常ネットワーク、このネットワークやめさせ、つなげさせるのやめさせたいと思っても物理的に切らなきゃとかスイッチしなきゃ、スイッチを操作しなきゃってなると思うんですけど、証明書さえ執行してしまえば IPSEC の通信ダメになりますので、そういう形で疑わしいマシンの IPSEC 証明書はもう執行してしまえばいいということで、中央から管理できるというメリットもあります。ユーザーさんからすると管理されてばっかりと思うかもしれないんですけれども、ユーザーさんにとってもすごく利点が多くて、例えばその暗号化に証明書を使って、まあ、証明書がないと複合できませんよという形になるんですけど、まあ、万一証明書をなくす、パスワードを忘れる、まあ、よくあるシナリオだと思うんですけど、だとしても管理者側での証明書というのを、まあ、一緒につけて暗号化するような形になっているので、そういった場合でも管理者側で、まあ、持ってきてもらうとかそういう作業なく、あこうすれば複合できますよと助けてあげることができるんですね。それ証明書使えば管理できますし、管理側もユーザーオブジェクトの中にユーザーが使っている証明書自動的に全部登録されていきますので、まあ、パッと見つけてそれを処理すればいい、もう本当に簡単な作業なんですね。なのでユーザーさんからしても別に自分があれやこれやする必要もなければ、そういう困った時にこう PKI の仕組みを使って助けてもらえると、とてもいい仕組みだと思います。まあ、問題なのはごめんなさい、
もともとコンプライアンス違反のマシンとかがあった時にネットワークスイッチのポートで切ってたんですよね、
うん、そうですね。
それがワイヤレスになった時にその手法が使えなくなったんで、それもあってIPSEC を使ったという。
そうですね、物理的なものではやっぱり限界がある、細かい制御ってできないですよね。じゃあユーザーさんごとに切ろうと思ってもユーザーさん複数のマシン使ってた場合、まあ、全部ダメにするといきなり仕事ができなくなって困っちゃうので、なのでその、まあ、ポリシーに見立ってないマシンだけ排除すればセキュリティという観点では、まあ、ID のユーザー ID の侵害がなければマシンの、まあ、セキュリティを担保するという意味では十分なので。
今うちの会社って BYOD OK じゃないですか。であれとかも、まあ、ドメインに参加している端末しか 通信できないじゃないですか、やっぱり。
そうですね、ドメインに参加するか、はい、デバイス登録をして、はいはい、あの制御を、
ね、だからそう管理配下にあるやつじゃないとってことですよね。
ないとダメですという、はいはいはい、ただ管理配下になくて、ただ例えばお家のパソコンから、うん、O365 につなげてるってマシンでも、うん、そのレベルの情報であれば別にアクセスできますよ、うん、でも社内の例えばソースコードを置いてるサーバーなんかはきちんとそういう管理がしたところにないといけないですよ、はい、という区分けしてるって感じですね。
あと暗号化のところでちょっと出てたので補足を勝手にするとですね、 PKI とまあどこまで関係あるかあれなんですけど、マシン PC を落としましたという時に暗号化されてるから大丈夫ですと言われても現物がないから確認のしようがないんですよね。だからどうやってないものが暗号化されてることを確認するかというのに、PKI 使った形でビットロッカーの展開なんかしてると、
そうですね、
はい、証拠エビデンスを持ってされてるはずだって言えるというような面がありますよね。
そうですね。
IPsec アイソレーションってテックネットとかにも公開情報出してましたよね。確か
あります。マイクロソフト IT ショーケースというところで、はいはい、マイクロソフトの IT こうやってますよというのがあるんですけど、そちらで、はい、ご紹介してますね。
はい、大体そんなところでございましょうか、はいはい、じゃあ先を急ぎましょうかそんなに急がなくても大丈夫ですからね。じゃあグループポリシー、まあ、今PKI という展開、まあ、なかなかですね、PKI 厄介、あと証明書なんかもね、別にセルフ証明書でいいわけですからね。
そうですね。で、マイクロソフトパスポートの認証仕組みになると、この PKI っていう基盤を作らなくていい。でも、まあ、AD でも管理できるようにするんですけど、はいはい、統合できるっていう仕組みになってますので、より使いやすくなっていってるなと思います。
今さらっと10の宣伝をしてますよね。
ごめんなさい。私も5時からのセッションで、はい、マイクロソフトパスポート、あと PKI をおさらいしますので、PKI、今日改めておさらいしたいなという方は、
それでここではスライド使わないで、
いえ、そんなことはない。ないんですけど、
前振りだったんですね。
すごいいいスライドだったので、はい。はい、違いますよ。
はい、じゃあ、はい、倉本さんの方からお願いします。
よろしくお願いします。僕の方からですね、ちょっとお話しようかなと思ってるのは、まあ、詳しくは僕もちょっと宣伝ですけど、5時6時でですね、よりこう詳しいのお話していきますけど、まあ、ちょろっと入ってきた攻撃が、それ AD 乗っ取られるとかってどうやってそもそもされるのって話ですよね。なんかあんまりこうメールが飛んできてリンク踏んだらなんか AD やられたってあんま想像多分つかないと思うんですけど、どのようにですね行くかっていうちょっと簡単に流れを、お話ししようかなと思うんですけど、まあ攻撃する人ですね、まあ、ここはインターネット上っていうふうに考えていただくといいかなと思うんですけど、まあ、ここからこうメールが飛んでくるとかですね、ウェブを踏ませるみたいなことをやるんですけど、まあ、これレベル 1,2,3 って出てくるんですけど、まずレベル1っていうのがですね、これクライアントとしますよね。でメールがこうクライアントに着弾してですね、こうリンクを踏む添付ファイルを実行するみたいな、やってしまったと。でそうするとここで、いわゆる感染とかですね、乗っ取りみたいなクライアントに対してまずは行われますよねと。でここでですね、資格情報ですね、先ほどから再三ID って大事だみたいな話をしていますけど、まあ、ここでこう要は ID が最初に、狙われると。でその ID を使ってこう侵入拡大っていうことで横にこうどんどんどんどん行くわけですね。メールをですね1台踏んだら気づいたらなんか1万台やられてたみたいな、まあ、そういう感じになるということですね。でこれどうやるのかはですね、後ほど、このセッションでは時間がないのでお見せできないんですけど、で、こうデータを取得っていうのでこう、まあ、よくあるのがそのクロールをかけるとかですね、検索するとかで、コンフィデンシャルとか機密とかですね。で最近攻撃者に日本人スタッフがいるとかって、まことしやかによく言われてますけど、なんでまあ漢字を使うとかですね、日本語で検索されるとかで、ファイル名だけではなくてファイルの内容もですね、見られて持ってかれたりみたいなのがこうぐるぐると、まあ、PDCA サイクルっぽいイメージでですねこう回っていくわけですよね。でここで、右上をご覧いただきたいんですけど、レベル 1,2,3 資格情報っていうふうにありますけど、これどういうことかというとですね、こんな運用していたらいきなり死んでしまいますよって話をすると、僕の ID は クライアントもサーバーもドメインコントローラーも全部入れるんですよみたいな ID 持ってる人はめっちゃ危ないと思ってください。そのマシンがやられるとですね、それでインフラ丸々こういかれちゃうと。例えばですね、ドメインのアドミニストレーターでドメインの管理ができるアカウントでクライアントにめんどくさいからそのままログオンしてですね、メールを見る、ウェブを見るってやったら、その端末がこうガボッとやられるとですね、そのドメインのアドミニストレーターの ID とパスワードの端がガボッと抜かれるわけですよね。でそうするともう全部いけちゃうということですね。もうめんどくさいからこれでいいやみたいな運用はやめてくださいということですね。で、まあ、ここではですね、ちょっと小分けにして、レベル1、2、3全部いける ID があったら、まあ、それはそれでも死んだも同然みたいな感じなんですけど、ここではレベル1とですね、このレベル2ですね、このシナリオではレベル1のクライアントにログオンしている ID がクライアントと AD 以外のですね、その他のサーバーに入れるっていうシナリオでお話ししようかなと。でそうするとここのクライアントをですね1台こう入り込ん でどんどんこの侵入を拡大してですね ID 取って侵入拡大して ID を取ってっていうのを繰り返していくと、おこの ID 実はクライアント以外にサーバーも入れんなというところにたどり着くんですよね。でそうすると今度はサーバーでまた資格情報を取って、侵入をまた横のサーバーに伸ばし、サーバーの中でクロールをかけてデータを取ってですね、でっていうのをこうぐるぐるぐるぐる回すんですよね。でそうするとここのレベル2のサーバーのところには、レベル3ですね、アクティブディレクトリに行くために使っているユーザー ID も実はサーバーのメンテもやっていたって話になると、ここで抜かれた情報を持ってドメインコントローラーに行けちゃうというような流れなんですよね。なんで、まあ、これがですねレベル1からレベル2レベル3というふうに一気通貫していける一気通貫していける ID があるとかですね、レベル2をハブにしてですねレベル1から2に行って2から3に行ってっていう流れも非常に典型的なわけですね。これ見てですねやばいうちこうやってるって思った方は、すぐにですね、運用を見直していきましょうという話ですね。でちなみにこれクライアントで侵入拡大とか言って1台ハックしてだいたいどうやって横に行くんやみたいな話が あると思うんですけど、まあ、最近流行ってる、手法はですねパスザハッシュっていうやつですね。あとは、まあ、パスザチケットってやつもありますね。で
ゴールデンチケット問題ですね。
ゴールデンチケットもそうですよね。まあ、チケット系ケルベロスのチケット系使ったやつか、まあ、ハッシュ使ったやつかっていうのが結構ありますよね。無理やりチケットケルベロスのチケットを有効期限を無理やりこう10年にするとかですね、そういう無茶苦茶なやり方があったり、あと、まあ、持っている脆弱性によってはですね一般ユーザーとあとケルベロスの、KBGT のですねユーザーの SID が分かると無理やりこうドメイン管理できるユーザーに昇格しちゃうとかですね、そういう脆弱性もまあ昔はあったりしたんですけどね、まあ、もうパッチ出てるんで当てればそれはできないですけどね。で、まあ、ハッシュを抜いて横に行くっていうやり方だと、ちょっと次のセッションのネタバレをするとですね、まあ、キッティングですよね。キッティングをして、このユーザー ID とこのパスワードを使って1万台同じ環境の設定をしてインストールをしてってやって、さあ皆さん使ってくださいってばらまくとですね、1万台同じユーザー ID とパスワードが入っているので1台やられると1万台やられるっていう風にして横にどんどんどんどんやられていくわけですね。でまあパスザチケットなんかだと、まあ、ケルベロスのチケットで、まあ、僕倉本なんで倉本ですっていうふうに、ログインしてですねチケットをもらったらそのチケットをエクスポートして別のマシンにインポートするんですよね。そうすると別のマシンなんですけど倉本として動けちゃうとかですね、そういう攻撃がありますけど、まあ、そういうパスザハッシュとかパスザチケットとか使って横にどんどんどんどん、行くというようなやり方ですね。これで侵入拡大してデータ取って、次のレベルに行ってっていうのを繰り返すとですね、しばらくするとドメインコントローラーまでたどり着けるということですね。でここの侵入拡大するところにですねこうゆっくりゆっくり時間をかけるっていうのは一つ、傾向としてありまして、冒頭でですね高橋さんが、スライド出してましたけど200日以上ですね、攻撃でみたいなお話もありましたけど、まあ、ああいうところにもですね、このあたりは関与してきます。まあ、要はやられた攻撃が200日以上わからないってことはですねその間こういろいろ動いたりできるんで、まあ、焦らずですねゆっくり侵入を拡大していって重要な情報にたどり着けばいいというような動きですよね。でまあ、こうやってですねどんどんどんどんこう侵食されていくわけですね。でこれまあオンプレだけで考えたらですねこんな感じなんですよね。でやっぱり ID の管理ってすごく重要で、運用でこうレベル1に行く運用とかですね、レベル2の ID、レベル3の ID っていうふうに分けていくっていうのも非常に重要ですけど、まあ最近はですね、これプラスこっから、ディアシンクしてですね、こうクラウドの方の、まあ、うちでいうとこの Azure AD ですよね、そっちに、このディレクトの情報を同期して、その外に出てるデバイスからですね、うまく社内システムをクラウド系で使うとか、いうところもですね、非常に重要な、点になってきます。なんで、まあ、オンプレとクラウド両方うまく考える必要があるということですよね。ということで、もう完璧なパスで小町さんに、はい、クラウドの、ID 管理ですね、お願いしようかと思います、はい、
それじゃ これ切り替えてる間にですけれどもその先ほどもちょっと言ったワークショップなんかでやってても思うんですけど、攻撃者待ってられるんで、ほんの1回ドメインアドミニストレーターでサーバーに入ったので持ってかれちゃうんですよね。でそこのなんていうか1回ぐらいちょっとの間なら大丈夫だろうみたいなところが実は相当イメージが違うということで、はいはい、それはそれとして、
はいはい、再び小橋でございます。で、まあ、今倉本の方からもお話あったと思うんですけれども、じゃあクラウドとかを使ってどういうふうに守っていけばいいのっていう部分を、まあ、お話ししていこうと思います。で弊社 EMS と呼ばれるパッケージがあるのをご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これいわゆるクラウドをまあ利用して、まあ、セキュリティをどうやって担保していくかっていうのの、まあ、パッケージ製品となっています。で、Azure AD プレミアム、マイクロソフトインチューン、Azure ライツマネジメントプレミアム、アドバンスドスレッドアナリティクスという4つの製品から成り立っているのが EMS と呼ばれているものでございます。で、まあ、それぞれ何っていう部分なんですけども、まあ、Azure AD プレミアムは先ほど、まあ、倉本からもちょっと話があった部分ですけども、弊社のクラウドの中にある ID 基盤としての Azure AD のまあ最高位のものが Azure AD プレミアムですし、マイクロソフトインチューンと呼ばれるものはいわゆるデバイス管理ですね、まあ、持ち出し PC とかいろいろあると思うんですけれども、そういったデバイスをどう管理してあげようか、どうやってその中に入っているデータを守ってあげようかっていうところでこのマイクロソフトインチューンが出てきます。で次の Azure Rights Management Premium ですけれども、これいわゆる RMS です。で RMS 自体は皆さんもよくご存知の部分があると思いますけれども、まあ、暗号化であるとかですけれども、それをまあクラウド上の ID とどう連携して守っていくかっていう部分ですし、最後の Advanced Threat Analyticsこれだけちょっと異質です。他の3つはクラウド上のサービスになっているんですけれども、アドバンストスレッドアナリティクス ATA と呼んでますけれども、これだけオンプレで動きます。で何をするかというと、 ATA サーバードメインコントローラーの脇に乗っけてあげます。乗っけてあげてかないと置いてあげます。でドメインコントローラーに対するパケットを、まあ、ミラーポートとか使って全部 ATA サーバーに流し込んであげるんですね。でそうすると何が起きるかというと、 ATA サーバーそのパケットを全部学習してくれます。で学習してそのシステムのそのまあ組織のパケットの普段の状況を学習して、おかしなパケットが飛んできたりもしくは攻撃があったりしたら、それを検知してアラートを上げてくれるといった、いわゆる説明責任をリアルタイムで果たしてくれるといったものになっております。でまあ、具体的にどういうふうに説明責任をやってくるのかというのをまあお話をこの後するんですけれども、Azure AD による説明責任という部分ですが、Azure AD 使うとこんな形でレポーティング機能が充実してまいります。で、まあ、セキュリティ的にどうなのよという部分なんですけれども、見ていただくと分かるんですが、複数の地域からのサインインであるとか、資格情報が漏洩したユーザー、もしくは侵害されているユーザーみたいなレポーティングをそのまましてくれます。でこれ何が重要かというと、オンプレでこれ同じことやろうと思うと、まあ、すごく大変です。ドメインコントローラーのログ、誰がどこにどう集めるのっていうところもありますけれども、それをどうやって分析するの、とってもノウハウがいりますし、どんなイベントが起きたらそれって侵害なの不正なのってすごく難しいです。これ全部 Azure AD にぶん投げてしまえば Azure AD が勝手にやってくれます。でレポーティング使って、まあID 管理とても大事という話今までさせていただきましたけれども、そういったものを即にレポーティングしてあげて、見つけてあげる、検知してあげるであるとか、今まさに倉本の話にもあった特権 ID、 ドメインコントローラーをどう守るかっていう部分ですけれども、 Azure AD で特権 ID の棚卸しとか可能です。さっきあった50人とか100人とかアドミニストレーターを持っている、誰が持っているかよくわからないなんてよくある話ですけれども、これで特権 ID 誰が持っているかとか、もしくはごめんなさい、よいしょ、その、特権 ID これから払い出すときに、どうしてあげるかっていうところで、 Azure AD 上で時間限定24時間とか48時間とか限定で特権 ID 払い出してあげると、払い出してもほっとけばその ID 消えてなくなります。あの特権の部分だけなくなると。で払い出して削除するのを忘れてしまうというようなこともなくなるというところで、まあ管理非常に楽になるという部分ですし、ATA による監査を実際にちょっとお見せしますと、これ私の検証環境で ATA 立てて実際にアタックかけてみました。でそうするとこんな形でどこからどんなアタックがあったよ、怪しいよっていうようなことが GUI で上がったり、実際パスダハッシュ、パスダチケットかをアタックしてみました。こんな感じでどこからどこに対してアタックかかったよって、でそのアタックでされた ID 使って何されたよっていうようなことが一目瞭然です。なのでいわゆるその標的型攻撃ですねといった形に対してもこういった形で、まあ、対応ができるかなと。で、まあ、Azure RMS の部分に関してですけれども、まあ、RMS 自体は皆様もよくご存知の部分だと思いますけれども、 Azure RMS のプレミアム使うとですね、ドメインの ID を使ってそのドキュメントに対して暗号化をするとユーザーにこんなメールが飛んできます。でそのメールを開くと、よいしょ、こんなドキュメント追跡機能が使えるようになったりします。誰がいつどこで開いた、もしくは開いちゃいけない人が開こうとしたというところがこんな感じで一覧で出せます。これ結構面白いんですけれども、開いていい人が既読スルーで、無視してるとか、もしくは開いてないとかいうようなものも全部バレますし、まあ、開いちゃいけない人が開こうとしているっていうのも全部出れます。でもっと面白いのが位置情報出ます。日本でしか開かれないはずのものがアメリカで開かれています。もうこれだけで十分恐ろしい話です。なのでアクセス取り消ししてあげることでそのドキュメントのセキュリティを担保するということも可能となっております。で最後、マイクロソフトインチューンですけれども、まあ、デバイス管理という観点でこういった製品ございます。モバイルデバイス管理という意味で MDM、まあ、こちらはよくある話ですけれどもだけではなくて、デバイスの中に入っているデータをどうやって守ってあげるかというところで MAM、MCM といった機能がございます。でポリシーによる権益という形で、まあ、一定の条件を満たした端末でないとアクセスをさせないというところで、例えば Azure AD に必ず登録することみたいな形で登録させたものでないとオンプレのエクスチェンジに対するアクセスを許さないであるとか、オフィス365に対するアクセス許可しないといったコントロールが可能であったり、インチューンを使ってデバイスをコントロールするとですね、こんな形でデバイスの中に管理する領域を作ります。いわゆる会社の領域です。で会社の領域と個人の領域を明確に分けてあげることで、会社の領域のデータを個人の領域に出さないというようなコントロールができるようになります。なのでよくありがちなメールの添付ファイルそっとコピーして自分のワンドライブに置いちゃった、ある意味すごいおっかない話ですけれども、そういったことも領域外に対してそういうことができなくなるので、まあ、そういった情報漏洩防ぐことができますし、まあ、もしデバイスを落としましたといった場合にも、まあ、セレクティブワイプという機能を使ってそのデバイスの中の重要な情報だけをこうやって削除してあげるということも可能となっております。こういった形で、まあ、弊社としては EMS というものを使って、まあ、Azure AD、オンプレの AD が Azure に行ってクラウドになったとしても、まあ、そういった形で AD をコアとしてセキュリティを担保してあげるというようなものをいろいろとやっておりますというご紹介でございます。
ありがとうございます。ちょっと私の方に切り替えてみてもらっていいですか。はい。そうですね。まあ、今のお話がですね、これがあのイントラネット の, あの防御をこうやってますよっていう話なんですけれども、これがクラウドなんかを使うことによってあの外部にセキュリティドメインが広がってるっていうことだというふうに捉えてまして、でこの状態でデータとかがいろいろ移動していくことを考えると、あ、私が立つと身内が見えないという問題があることが分かりました。はい、IDネットワーク境界っていうのがこれでほとんど超えてしまってるというのが分かると思いますし、どうもあのネットワーク境界の中に閉じ込めていくっていうのは現実的な、まあ、なんて言うんでしょうね、 IT そもそも使わなくていいようなものであれば、文房具として使う IT であればいいんですけれども、いわゆる戦略的な道具として使っていくのであれば、 まあ、あのいわゆるイントラネットの中に閉じ込めておくというのはもう無理で、そういう流れで考えていくとデバイス、それから人、それからデータに対して ID を紐付けていくっていうことが実は鍵になってきて、そうするとデータが外側、イントラネットの外に出たとしても、先ほどの小町の絵みたいにですね、追跡が可能だったり、あとあれで何でしたっけ、アクセスできなくするボタンっていうのがあるんですよね。
アクセス取り消しもできます、
はい、でそれも認証と紐づいてるものなので、そういう形で守っていくというのが多分これからのパターンなのかなというふうに思ってます。でちょっと Windows 10もですね、このあたりどうしようかな、Windows 10の話をすると多分話があれですけど、ちょっとこの辺がですね、 ID のところ実は随分とやってまして、ハローとパスポートという組み合わせやってますけれども、これぐちゃぐちゃになってらっしゃる方多いと思うんですけれども、ハローというのがデバイスの中でのユーザー認証になります。まあ沢なんかがですね、いろんな格好をしながら認証どこまでできるかってやってるビデオがありますけど、あれで私の PC に私が入れるとか、沢の PC に沢が入れるってことをやります。でその前にピンの登録っていうのをやるんですけれども、その時に証明書のペアを作ります、秘密証明書とパブリックの証明書なんですけれども、その2つのペアを使ってやり取りするのがパスポートで、ですね、こちら側のサーバー側に、パブリックのキーをアップすることで、その証明書同士の認証を使って、まあ、パスワードなしで、認証するというようなやり方をします。でまあ、なのでですね、こちらのサーバーが侵入されてデータが盗まれたとしても、パブリックキーのキーペアの片方なので、例えば倉本がそこに侵入して私の鍵を盗んでも、私の PC っていうんですかね、その登録をした PC じゃないと、秘密鍵がないので、そこに認証ができないということで守ることができるというようなレベルでの対策をしています。でこういうアプローチって今までたくさんあったんですけれども、使用しているユーザー層がすごく広がっていって、まあ、スマホだったりですね、タブレットだったりで、コンピューターと思って使ってない人たちに安全に使わせるという意味ではとても重要なアプローチだというふうに思ってます。でもう一つがVSM と言ってるところなんですけれども、先ほどのパスザハッシュの話がありましたけれども、コンピューターの最大の難点は何かというと、管理者権限取られちゃうとカーネル含めて全部見れちゃうんですよね。だからカーネル権限取られたところで実は守る手段っていうのは原則的になくって、それを破るというのは時間の問題になります。これは別に Windows だけの問題じゃなくて、コンピューターの原則的な問題なんです。でそこに対して対策として考えたのが VSM で、ハイパーバイザーの上にコンピューター2つ立ててます。1つに見えますけれども、皆さんから見える、メインのところと、あと VSM って呼んでる小さなコンピューターを立ててまして、認証情報なんかを VSM の方に移行してます。ですから Windows でカーネルが取られたとしても、パスザハッシュとかパスザチケットに使われるような情報というのを抜くことができないので、まあ、同じパスワードを使うようなバカなことをしない限りはですね、大体そういうパスハッシュなんかも防げるんじゃないかと思ってます。まあ、ちょっと簡単なご紹介ですけれども、こんな対応をしています。まあ、ちょうど時間の感じですけれども、ちょっと最後に一言ずついただいてこちらのパネル終わっていこうと思いますけど、じゃあ倉本さんから、こっち見てるから倉本さんからいきましょう。はい、
僕らまあお話しさせていただいて、やっぱり共通してお話しているのがやっぱ ID のお話なんですけど、オンプレでもクラウドでもやっぱり ID が攻撃者も欲しい情報ですし、守る側としても絶対やっぱり守らないといけない情報だということですね。で、まあ、10をはじめですね、ID をいかに守るかっていうところを、本日他のセッションでもですね、いろいろ、聞けるんじゃないかなと思いますんで、今日は終了前ですね、よろしくお願いいたします。
どうもお疲れ様です。はい、
はい、私は、まあ、PKI を話させていただいて、 PKI で一言なんですけど、まあ、セキュリティ高まるについて PKI の使用ってもう年々増えていると思いますが、まあ、今日お話ししたように管理ってとてもすごく楽になってきてます。なので、まあ、ID 管理者の方もぜひPKI を組み入れる、まあ、こう知らないともうやっていけない、クラウドでもすごく多用しているのでやっていけないというところなので、ぜひ管理の一つとして考えていただきたいなと思います。
はい、私は、まあ、よく 仕事柄お客様のところよく行くんですけれども、やっぱりセキュリティ担保するというとなかなか難しいというお話いただくんですね。ただ、まあ、今日今お話しさせていただいたようにクラウドを使って、まあ、セキュリティって非常に担保しやすくなってきています。でも弊社もそういうことを考えていろいろクラウドを使ったセキュリティってお話しさせていただいてます。なので、まあ、どんどんどんどんクラウドを取り入れていただいて、かえってセキュリティを担保するってことを、まあ、ちょっと考えていただければなというふうに思っております。
セキュリティクラウドのセキュリティが問題なとされますけどね、クラウドでセキュリティということがだいぶ現実味を帯びてきたんじゃないかと思います。それからセキュリティというとなんて言うんでしょう、マルウェアを検知するとかそういう異常系のことがセキュリティとして考えられることが多いんですけども、今回のお話をした ID のような正常系のセキュリティと言えばいいんですかね、本来あるべきものがどうなんだということをしっかり作っていく、これができて初めて異常が分かってきますし、権限の管理がちゃんとできているから異常があっても被害が出ないとか、そういうふうにできると思います。まあ、アクティブディレクトリーなかなか日本でちゃんと使ってくれてる人はいないなんて言い方もされてますけれども、きっとそんなことはないと思いますので、アクティブディレクトリー使ってぜひ、効率的にかつ安全な、システムを、構築保守していただければと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。